配信の方切り替えました。なんか花火の音はそっちには多分ノイズキャンセルで聞こえてないんですよね。
聞こえてないし、何の花火ですか？野球？
いやもう独立記念日が今週末なんで。
7月4日か。
すごいんすよ、ガンガンに、
うん、
でなんかこの間ミヤンに教えてもらったんですけど、なんかその独立記念日の10日前からあのガチのがでかい花火をやってもいいらしいんですよ。その法律的に。なので、なんか前回ちょうど10日前だったんですよね、この配信の時は。で、皆さんチャットで聞く、ノイズキャンセル聞いちゃってるから全然こっちの音聞こえなかったんですけど、ローカルの音にはすごい花火の音が乗ってて、沖田君が編集してる時になんだこれはっつって驚いてました。めちゃ花火の音うるせえっつって。
なんかリビルドにも音がバンバン入ってたという。
ミヤもめっちゃ怒ってましたね。花火うるせえって言って。本当。めっちゃうるさいんですよ。はい。ということで皆さん早めの移動ありがとうございます。ちょっと
飲み物
も。インディペンデンスデーか。僕の中でインディペンデンスデーって言うとエイリアンの宇宙船をマックでハックするあの映画ですね、
はいはい、インディペンデンスデーですよ。
Today we celebrate our independence day とか言って、大統領が言ってわーとかいうやつだよね。
すごい似てる。
これトラックの名前って書かれるのか、分かると。ちょっと待ってくださいね。401。
いやあれはバカ映画でしたね。
ねえ、マックが最強っていうのが分かる映画でしたね。あれアップルスポンサーしてたんかな。アップルだったら、
あれはね、アップルが、なんていうの、プロダクトプレイスメント、プロダクトプレイスメントして、で多分お金も入れてたんですよね。でその年のマックワールドエクスポで基調講演があって、基調講演が終わった後に、君たちその椅子の下を見てごらんっていうふうにして、で見たらそのビデオパッケージが入ってたっていう、
DVD かなんか、ブルー、あの時は DVD かブルーレイか、どっちか分かんないけ
どっちかな、
微妙な時期だよね、あれね。
VHS だったような気がするな。
インディペンデンスでそんな古くないっしょ、
どうだっけ、パッケージが入ってました。
椅子の下をめくってごらんは僕も2回ぐらいありましたけど、
96年だから DVD やなってるような気もする。
この時代、今の時代もう無理ですよね、あの演出。
なってないや、
あれ嬉しかったな僕、あれでアイサイトとかゲットしたからな、初代。
いや
初代アイサイト、あれアイサイトでしたよね、
アイサイト、ね、
アイサイト、
スバル自動車。
そう、あの辺のね、映画業界のプロダクトプレスメントは、そのサジブチャヒルっていうのターバン巻いた人ね。
だような気がする。
うん。
うん、
彼がやってたんです
よ。だような気がした。
インディペンデンスで、なんか続編も作られたよね、これね。
ありましたっけ、あれ。
なんか息子が活躍するやつ。もう2世代目の話になってるやつ。インディペンデンスデー2ですよ。
あれインディペンデンスデーの大統領の役って、マーティンのお父さんじゃなかったっけ。
いや違うよ、時代違うよ、全然違いますよ。
ちょっとっ
ビルプルマンね。いや違いますよ、
全然覚えてない。
顔は似てるけど全然違う、時代が違いますよ、年齢が。全然違いますよ。今でこそもうなんか年寄りに役しかやってないけど、この人はあれじゃない、キャスパーとかあの辺で有名になったんじゃない。
キャスパーね、懐かしい、
懐かしい。
あ、今でも調べたらスペースボール出てるって。スター・ウォーズのあのパロディ映画ね。
うん。
そう。
今映画はあれか、キングコング VS ゴジラだっけ、ゴジラ VS キングコングか、うん、
コング、
いや、ね、今映画はあれですよ、あの、うん、時代は海外在住日本人ってやつですよね。
そう、日本以外のストリーミングサブスクリプションサービスに入ってると、うん、僕らはもう時短と踏むしかないっていう、う
ん、
そうそうそう。
え、何やってんの？
新エヴァとあと閃光のハサウェイ、
なんかね、
2つとも日本以外は
プライムで見れるの？
アマゾンプライム、
ネットフリックスと
無料なのか、無料っていうか基本料金だけど無料なのか。
そうそう、
入ってれば、
時
代来ましたよ我々の。
すごい、
じゃあもうネタバレしていいね。
あ、
別にもうね、この2人ネタバレに対して本当タッチ悪いからもうどうでもいいですよ。
いや、ハサウェイは見てないの？だって、あ、でも両方見たいやつだよね、エヴァンゲリオン。
両方見てないですね。
ね、
別にいいですよ、好きに話してください。
いや、
僕は細かいことは言いませんよ。皆さんで、
僕ね、映画館でちょっと見たいのはね、まあ多分ブルーレイ買うから映画館で見ないんだけど、あれ、ミスターノーバディみたい。ジョン・ウィック知ってます？ジョン・ウィック、
はいはいはいはい、
ジョン・ウィック、あのキアヌ・リーブス の、うん、あのおバカアクション映画、
うん、
あのチームが作ったあのやつなんですよね。またあのおじさんが我慢してぶち切れて皆殺しにするっていう、ジョン・ウィックと全く同じ着想の映画を主役変えてやるっていう、もうほとんど水戸黄門的なフォーマットにのっとって作ってるんだと思うんですけど、ちょっと見たいですね。全く同じっぽいですね、ミスターノーバディ。今、ね、
強力な破壊力を持った主人公、
うん、
しかしこうひっそりと生きようとしてるけれども、
うん、同じ、全く同じ
大魔神的な、
そうそうそうそう、なんか嫌がらせを受けて、うん、もう我慢ならんっつって、
うん、イコライザーみたいな感じで、
ああ、そうです、そのパターンです。そう、うん、まさにイコライザーとかと同じ。この類の映画ってね、80年代後半入りましたよね、シュワルツネッガーとかスタローンとかの。
まあランボーがその最初ぐらいですかね、始まりぐらいですかね。
ね、まあ、チャールズ・ブロンソンとか、
あ
の辺の時代もそうだけど、時系団ものとかもそうだけど、
うん、まあ、デスウィッシュとかありましたよね。
そうです、そうです、まあ、あの系統ですね、まあ、これだからちょっと見たいんですよね。なんか同じみたいですよ内容が。同じみたいですよ内容がっつって、それで見たいって言うんだからすごいけど、結局あれでしょ、元、僕映画見てないから適当に言いますけど、なんか元あれじゃないの、元なんかマフィアとかさ、元なんか CIA だか FBI だか、そういうパターンですよね。
うん、それね、元プログラマーとか出てくるといいのにね。
2人はあんなに普段下ネタ好きなのに全裸監督は見ないんですか？
あー、いや、僕が求めてる下ネタそういうんじゃないんだよね。そういうんじゃないです、あれはもう完全にもうなんかその発射する前提のようなお話でしょ、そういうんじゃないんですよ。
いや、あれ見るとさ、グレさん思い出しちゃうから、そんな見れなくなっちゃった。
そういうんじゃない
ですか。そんな下ネタの中に何か流派があるんですか。
いや、流派あるよ。僕の中ではあれですよ。まあ、分かりやすく言うと、僕の好きなそういうネタはどちらかというとマイチングマチコ先生ですね。わかります。もうあれはもうあれは健全でしょ。健全でしょあれ。いやーっていう。
健全な下ネタ。
うん。僕がよくストリートファイターやってやられた時にイヤーンとかいうのは、まあ、あれから来てる、あれ元ネタです。マイチングマチコ先生ですよ。知ってます、うん、マイチングマチコ先生
知ってる。 PTA とかで問題になったやつですよね。
もうちなみにあの禅師さん の、 あの実況でもアムちゃん若干引いてたんじゃないかっていうのありました。
なんか言いました。僕下ネタ言ってなかったでしょ。
下ネタではないけどね。
マイチングマチコ先生って実写版があんの？マジ？うん、
あ、そっち
マジ？しかも2018年なんだ。いや、これじゃないね。僕、漫画版の方ですよ。あ、でもこう、実写版見てみたい気もするな、これ。バカみたいだな、これ。
あ、またすごい。
そうですね。 マイチングマチコ先生。あ、これアニメになってんだ。漫画でしか知らないや。
うん、本当だ。今沖田君が YouTube で、アンケートが取れるようになったっつって。
え、まあ、マイチングマチコ先生はどれで見ましたかとか、そういうアンケート ですか。
ねえ、実写版はちょっと違うんだよな。
マイチングマチコ先生知ってますかって質問してみよう。
ねえ。
これどこに質問飛んだんだろう。
あの僕の下ネタはここが源流ですね。マイチングマチコ先生、マイチングマチコ先生が源流だっていうとちょっと可愛いでしょ。
飛んだ。あ、
上にキューティーハニーとかではなくて
ここに来たんだ。
あ、キューティーハニーもちょっと違うね。キューティーハニーも長い方のあの辺はちょっとあんまちょっと僕の
言うはずないですね。マイチングマチコ先生知ってる人、
うん、
13票中 85%。
これちょっと年齢層高いと思うな。
マチコが漢字になっちゃったけど、これ合ってたのかな。
いや、マチコ先生はカタカナですね。
渡辺マチコ。マチコ巻きの
マチ。マチコ巻きって知ってます？
知らない。
立ちコマとは違いますよ。
知らない。
マイチングマチコ先生。
いや、じゃあ話戻って、いや全裸監督すごいグルドンでも盛り上がってるし、僕もあと1話で見終わる、見終わる。
あ、そこまでいった
ん。
僕1話しか見てないです、最初。
あれ何、
シーズン1の1話ってこと？
うん、シーズン2の1話。
あ、シーズン2の1話見たらなんか結構そのまんまトントンといけそうな気がするけど。
いや、なんかね、重そうな感じがして。
うん、
アマゾンではやってないんでしょ。
アマゾンやってない、ネットフリックスのオリジナルコンテンツなんで、うん、
なんかね、重めのやつが最近見れなくなっちゃってて。
うん、まあその気持ちはわかる。
なんか、じゃあマイチングマチコ先生実写版見ましょうよ。僕と一緒に。
いや、そこまで無駄はしたくないんですよ。
時間の
時間の無駄なことはしたくない。
いや、僕 もっと
効率的にかライトなエンターテインメントを欲しい。そんなに重くない。5
話くらいまで見たときに寝れなくなったもん。なんか重すぎるっていうか、なんかへこんで、
うん、
自分のことじゃない
のに。どれが？
え、あの全裸監督は。
あ、そうなんだ。
うん、なんか知んないけど自分のことのようにへこんだ。
そうそう。
あれだな、花火の練習会。
あ、すごい、マイチングマチコ先生実写版って磯山さやかもやってるんだ。マイマチコ先生役で。ちょっと面白そうだな。これ何回メガ化されてんじゃん、これ実写版。
だからニーズがあるんですよ、あの辺で。
性
癖をこう開拓された若者たちが成長してくるじゃないですか、
うんうん、
でその彼らがあの映画を見たくなるような、アニメを見たくなるような時期に、うん、映像化するわけですよ。
なるほど、ね、
もう完全に
リキンさん、テネット見ましたかってアンケートしてください。
でテネットもさ、重すぎんだよ、なんか。
あ、そうなんだ。
だからそんな見たくない、すぐには。すげえ余裕がある
。テネットって難しいよね。なんか逆行してる時間の中で、その逆行してる側から見た世界がこれで本当に合ってんのかなっていう難しさがあって面白かったけど。
なんか沖田くんが言ってたのは、テネ、うん、沖田くんが言ってたと思うんだけど、テネットはそのあんまり深く考えずに実は1回目見ても結構楽しめて、
うん、
その後ちゃんと興味持ったらもう一回その深掘りしてもいいんじゃないかみたいな。
ああ、そうですね。1回目は何も考えないで、2回目はそういう着想のもとかって言って見直すと、
うん、
例えばあのカーチェイスで後ろ向きに車がバックしながらカーチェイスするシーンがあるんですよ、
うん、
でそれってこれバックしてるっていうのは車でそんなにね、リバースギアってそんな速くならないじゃないですか、
うんうん、
あの直線で全開してる車と同じぐらいのスピードで後退するんですよ。こんなありえないじゃないですか。でも逆行してる時間だから前に走ってるんですよ、
うん、
だから 逆回しで猛スピードで前に走ってる車を見てるんですよ。だからそれが分かるんです、後で。あ、だからこれリバースギアじゃなくてこれ前に走っている車なんだなっていうのが分かったりするんですよ。
うん、
ま、だから前に高速道路全速力で走ってる車を逆回しにしたらものすごいスピードで後退してることになるじゃないですか、うんうんうんうん、それと順方向の時間で前に全速力で走ってる車とカーチェイスしてるんですよ。だからその概念がこういう表現があるんだって感心させられたりするんですよね。
でもそういう時にその光の進路とかスピードとかってどうなってるんですかね、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、そこはおかしいんだよ。だから、うん、でもなんだかその辺もなんか無理やりこじつけたなんかがあったような気がしますよ、うん、
光とか空気とかその、
そうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそう、だからね、そこの辺の説明もなんかありましたよ。
ああ、そう、うん、SF 作品に とってはそういう脳書きが必要なんですよね。
そう、なんかね、脳書きがありました、うん、そこちょっと忘れちゃったけど、
なんかそれで思い出したけど、ね、うん、なんかよくハリウッド映画とかであの後ろ向きでドリフトすごいしてるカーチェイスとかあるじゃないですか。バックでドリフトしてるみたいな、う
ん、あー、なんか、うん、リバース、あ、ターンのこと？ターンじゃなくて、
いや、なんか後ろ向きに走りながら逃げて、うん、なんかカーチェイスしてるみたいなシーン。
ああ、うん、まあ交代しながらよくあるよね、あの、そうそうそう、ワイルドスピードとかね、あの辺の類で、
うん、あれを見て、ああ、なんかやっぱりバックでもドリフトできなきゃいけないかなって、真剣に僕は若からし頃練習しようかなって思って、あのユニバーサルスタジオに行ったら、あれってあの後ろ向きにこうなった車にハンド、違う、あれってハンドルをなんていうの、あの後ろを前にした車がちゃんと用意されていて、
う
ん、スタントマンは前向きに普通に運転してるんだけ ど、ね、外から見ると後ろから運転してるように見えるだけっていうのをユニバーサルスタジオ の、あの LA にあるやつで、なんかそのネタバラシアトラクションとかあった時に、僕すごい夢破れた。俺真面目にあの後ろ向きでドリフトできるようにしようと思って練習したのに、練習しようと思ったのにと思って、なんて俺って
思っただけでしてないんだからいいじゃん別
に。いや、でもなんて俺って純粋な心の持ち主なんだろうってあの時に初めて最初と最後です。
それってじゃあ映画を見てると、じゃあ何、車の後輪が操舵してるってこと、その前後入れ替えたボディだってことは。
あ、確かにそれどうだったんだろう
ね。
確かに言われてみれば、
でもだからといってできないわ、うん、できないというわけでもないでしょ。
まあ
全く無理という、
いや、
ま
あ、うん、いや無理でしょ、バックギアだから。それこそさっきの前さんの話じゃないけど、
うん、あ、スピードがね、うんうん、
無理なんですけどね、うん、いや大人ってこういうずるいことやってるんだなってあの時にすごいこう
思いましたけど。映像ってずるいのばっかりじゃないですか。自分がその部屋に入ってきたわけでもないのにさ、
確かに、
あの、あたかも最初に入ってきたかのようなカメラをこう自分を自撮りするとか。
あら、
あの、嘘の世界じゃない
です
か。
どうもドリキンですってやつね箱持ってくるやつね今届きましたとか言ってね、実際にはもう一回部屋に入れてるくせに廊下に持ち出してやってるわけだもん ね、うんうん、ね、
まあ映像ってそういうとこですよね。
そうですよ、あれだから、きっとちっちゃい子供とかでドリキンさん嘘つかれたって悔しがってる人いますよ。
いないんでしょ、
騙されたとか言って、
騙されたってどうやっても同じような開封動画が作れないっつって、だってカメラ持ってたら自分映せないよなって考えちゃう小学生いますよ、うん、あ、そうか、机にカメラ置いてあるとこにわざわざ入ってくるんだ、ドリキンさんずるいって言ってますよ
本当ね。
でも映像を見てて、あの、これの元ネ、これどうやって作ってるんだろうっていうのは思わせる作品ってのはやっぱりすごいもんなんでしょうね。
うん、まあスターウォーズとかもそうでしたしね、うん、
あと、まあ、クリストファー・ノーランだったらメメントもよくこんなそのキレ切れの断片でこう映像作れるなとか
思った じゃないですか。
なんかそういう脳みそをこういじくり回されてる感じの映像ってやっぱり疲れるから、やっぱそう簡単には見れないな。あ、
まあね、
松尾さん最近あれなんですね、重いやつとか疲れるやつは見たくない派なんです、
う
ん、
そう、
あ、でも適度に脳を負荷かけないとあれですよ、あの、認知症始まっちゃいますよ。だからどうです、あの、 ストリートファイターいいと思うんですよ。指も使うし頭も使うから、うん、反射神経もそうだし、
うん、やりましょうみんなで。
僕があれですよ、この50代になって、50代になってもスーパーダイヤモンド世界ランキング 1% 以内にいられるのはもう日々やってるからですよ。
外に出ずに。
そう。
まあでも、
すべての運動を無視して、やらずに、そこにかけて。
でもゲームは本当に老化防止になると思いますよ。いわゆるスマホ の, あのガチャでこうただボタンをこうやってやるんじゃなくて、
うん、
ドリキンさんが今ねやってるあのラチェット&クランクもそうだし、
いやラチェクラはラチェクラは本当にスターウォーズですよね。なんかもう本当に
完全あまあ概念としては、ね、
よくできたスターウォーズだな、うん、
映画は見た？Amazon プライム。
映画版結構辛くないですか、うん、僕一回 見ようと思ったんですけど、
うん、
結構オープニング少々ぐらいで寝落ちしまして。
あ、そう？
うん。なんか、そっからもう一回、2回目が見れてない。全裸監督を。
あ、そう、全裸監督ね、年がねっていう。あの、ヤクザパートが。
あ、キャラクターが、う
ん。ちょっと見るのが辛い感じだったんだよね。
僕もこの後最終回見ちゃおうかな、
うん、
直前に
全裸監督で2になってんでしょ今。2なんでしょ。
2です。
2を見てんの？
2見てます。
あ、そうなんだ。
早いんですよ。
1よりも2の方が重いんだ。1はなんかだってお笑い芸人の人がいっぱい真似するぐらいだから、なんかコメディータッチなのかなと思ってた。
なんか2はさっきコメントでもありましたけど、うん、そのバブルの崩壊時期にも合わさってて、なんかこうだんだんこう世の中的にもこう、
うん、
バブル前兆の頃からその衰退していく感じにこうなんていう同調してんですよ。その、
うん、その衛星放送に手を出すとこからもうこれ完全に悲劇が見えてるわけじゃないですか。
いやでも僕それで今日真面目にネズミさんとランチの時になんかネズミさんに語ってしまったんですけど、
うん、
やっぱテレビって テレビって今なんかほら YouTube に殺されるみたいに言われてるけど、
うん、
本来衛星放送に殺されるべきだったっていうか世代交代すべきだったメディアなのに、
うん、
衛星放送が失敗したせいで生きながらえちゃって、今そのインターネットっていうインフラに殺されようとしてるなって思いましたね、うんうん、まあただ思っただけなんですけど、だからなんだって話なんだけど、でもなんかそのテレビはすごい長く王者を維持してしまったところにこう今のこう歪みが余計なんか歪みが大きくなってしまったんじゃないかなとは思った。ただのインフラだった。
日本のこと？日本のこと？それ、
まあ、世界的に。
ああ、世界のことか。
でも日本の BS にしろ CS にしろ使ってる、まあ、あのユーザーってごく少ない数しかいないじゃないですか。
うん、
だからこの間なんだっけ、放送免許を剥奪された東北新社のチャンネルの数が数百人ぐらいしか
いなかった。安倍総理の息子問題ね。
そうそう。
うん。
安倍総理
ね、ケーブルもあります。
菅総理の息子ね。
あ、菅総理か、うん、菅総理か。そうかそうか、失礼。
でそれがあまりにも少なくて、でも実質上あの影響がほとんどなかったっていう、
うん、
でそういうのに衛星の免許を与えて、まあ、それが利権になったりしてるわけだから
ねえ。
いやなんかそのネタバレかもしれないけど、まあいいと思うんですけど、その全裸監督の中でもその村西と2はほとんどがそのなんとか衛星放送の放映権を勝ち取ってそのアダルトビデオを衛星放送に流したいっていうのがテーマなんですよ結構、うん、全体的にそのためにいろいろ頑張っているし、そのバブルで儲けたお金を全部投入しちゃって、
ああなるほどね、
話なんだけど、
うん、
最終的になんとかこの放送権を得て、すげえお金払って放送権得てなんか50億とか出して得たんだけど、
うん、
で毎月10万人とか加入者が出てみんなそこに2000円とか払うからウハウハだっていう散々でやったんだけど、その数字が本当かどうか分かんないけど、その番組なあのドラマの中ではあなた分かってますか、あの1ヶ月の 有料会員の数700人ですよとか言われてて、うん、なんかすっごいリアルな
あ
もうそのくらいの規模感だったんだろうなみたいな感じで、
うん、
怖とか思って、
うん、だから東北新社のその、ちゃんとした映画番組、映像番組も 4K のやつですよね。 4K とか 8K とかのやつです、
うん、
それもそのくらいの規模です
よ。
そう、身内しか入ってないんじゃないの。
ね、
うん、ね、
いやそれってもう元取れないとかいう次元じゃなくやばいっすよね。
うん、
ねえすごいね。 どうやってでもお金回してたんだろう。社員にも給料払って、
いやそれでなんか、うん、それでまあなんかもうネタバレの違う、それでヤクザに借金してみたいな、そういう話です、
うん、
最後見てないから何とも言えないけど、
うん、
まあ重いのは確か。まあ明るくなるものは見たいっすよね、このご時世ね。
お、じゃあラチェット&クランクの映画版ですよ。あれ最後まで楽しいよ。
わかりました。リベットちゃん出てこないでしょ。
リベットちゃん出てこないけど、だってゲームやってたらわかんないでしょ。キャプテンクォークとキャプテンクアンタムが出てくるでしょ。あの映画の中、あれじゃない、ゲームの中で出てきたでしょ。もうキャプテンクォークとキャプテンクアンタム海賊になってたでしょ。あの、
はいはいはいはい、
キャプテンクあれなんだかわかんないでしょ。
わかんない。
あれも説明して
できるし。何もわかんない。
あれがわかりますよ。あとランバ、なんだ、ランバックっていう種族の話とかも出てくるし、映画の方見。だから見といた方がいいんですよ。あの楽しむためには。まあね、
はい、
どうせそのアマゾンプライム入ってただで見られるんだからね。あんまあのラジェットクランク5をね、今回 PS5 で出てるやつ、あれ遊ぶんだったらもう映画見とかないと。
標準ぐらいにクリアしたいな。
あ、できるんじゃないですか。もう 50% だったらば、あれでしょ、サイドストーリー進めないで 50% だったらもうすぐですね。
何気にまだライゼン入れ替えてないっていう。
ああ、僕入れ替えちゃったからね、言っちゃったけど。
あ、そうだ、うちのドリキンマシン、うん、これ結局どうすればいいんですか。
どうすればいい
の。セキュア変えてみたんですか。
え、
どうなりました。
いや、特にまだ何もやってないんですよ。ちょっと忙しくて。
セキュアブートオンにしてみてください。
うん、それはもうやっちゃっていい。
あ、大丈夫です。起動します、起動します。うんうんうん、僕実際にやってるから、あの、うん、フェーズドライブのマシンで。うん、
でその後でマイクロソフトが、あの、うん、Windows 正常性のチェックのやつ、うんうん、あれをバージョンアップしたんですよね。まあ今引っ込めちゃったけど。うん、
ああ、はいはいはいはい。
で、それで、その原因が出るようになったんですよ。で、それで見たら、やっぱりセキュアブートが問題だってされてたんで、
うん、
うん、それはそうみたい。
だから、オンにして起動すれば終わりじゃないですか。
終わりだと思いますよ。じゃあ、
バイオスで、ね、
うん。うん。別に今からやらなくてもいいんじゃないですか。
そうそうそう。
だって、Windows 11、のまだね、あのインサイダー、プログラムのやつしか入んないし、なんかいろんな YouTuber がインサイダープログラムインストールした動画上げてるのちょっと見たけど、なんか動作が不安定でみんな怒ってたじゃないですか、
う
ん、なんか日本語のローカライズも中途半端だとかね、
う
ん、
そうそう、動いてるけど今飛びつくメリットは何もない。
メリットなんもないよね、
うん、それで不安定にしたらドリキンがうちのマシン使えなくなるからね、
うん、
いたすると。
まあデベロッパービルプレビューは入れる必要はないと思いますけど、
うん、ただ、うん、ないよね。
あのなんか今ね、あの縛り緩くしろ緩くしろとは言ってるけど、さすがに今回のセキュリティ周りを厳しくするのはきっと緩めないんですよね。なんかあれやっちゃったら意味ないですもんね、
う
ん、
そうそうそう。だからこれから、買うパソコンで Windows 11のやつを僕買えばいいんじゃないかなと。基本はね、うん、それでいいと思いますけどね、ま
あ、来年以降に出てくるやつ買えば、
うん、基本はそれでいいと思いますね、うん。
だから来年以降に向けての PC メーカー向けの、販売支援策にはすごいなってると思いますね。
ああ、うん、なってますよね。
うん。
うん。
まあそのためといっても過言ではないかもしれない。
うんうん。いや、悪くはないというか、まあ流れ的には仕方がないかなと思うし。まあだからじゃない、パソコン買い替えなきゃとか言ってる時に。ね、本当に必要な人は買ってもいいんだけど、そうじゃない人は来年まで待ったらとか、来年とかね、今年の後半、
う
まだ待ったらっていうなだめる理由にはなってますよね。
うん、
だって Windows 10にアップグレードできるもんとか言ったってさ、わかんないじゃんこれって。
うん。まあ Windows 11プリインストールマシンを。
そうそうそうそうそうそうそう。それを待つのが、
うん、
このタイミングだったらそれでいいんじゃないかなって気がしますよね。よっぽど、うん、使えないパソコンとか壊れちゃったとかじゃない限りは。
うん、確かに、
うん。その頃は Intel も AMD も次の世代のもっとコスパの高いやつとか出してくれるかもしれない。
ああ、CPU のね値下げというか、うん、値落ちも進みそうですしね。あ、でもそうだ、ハードディスクさ、僕毎年1年に 1,2 回ハードディスクやっぱ買ってるんですけど、
はい、
いろんな録画だったり、この撮影した映像とかの保存先にやっぱ値段上がってんですね、ハードディスクって。なんかニュースでは見てたけど、僕2020年の10月に1万4000で 8TB のシーゲートの緑のやつハードディスク買ってるんですよ。あれ今1万8000円から2万円するのね。5、6000円値上がりしてるんですね、まあ、今ハードディスク値上がりしてるんですよっていうのはニュースでは知ってたけど、いざ自分で価格 .com とか Amazon で見て、えこんな高くなってんのっていう。
うん、
そうなんですよ。
GPU も GeForce GTX980 をオークションで売却したら1万5000円で売れたな。
うん、
結構古いパーツとか売れるね、今 GPU 不足だし。
1個前のデスクトップにでも Windows 11は本当入れたかったな、 TPM2.0 問題が。
入れたい。
もう僕はほら UI 好きなんで。
ああ、そういうことね、
はい。
でも Ryzen 9のマシンに入れりゃいいじゃないですか。なんで
G4 のマシンに入れたい。マシンには入れたくないですよ。
そういう意味、そういう意味なの。
それ嫌ですよ。
そういう意味なの。UI 好きだから普段使いしないよメインマシンで。
いやいや、それと仕事にならんの
別に。対応したやつを買えばいいじゃん。
それは全然次元が違う話。
そう、我が家には Windows 11マシンが1個もないというのはさすがに編集者としてどうかっていう気がする
。うん、まあまあ確かに。でもドリキンさんの場合だって今回 5950X 入れるんだったら3950余るじゃん。あ、3900X 余るじゃん。それでなんか作れいいじゃん。
まあね、まあ、いや、それはそうなんですけど、まあ、作ってもいいんですけど。ね、作ろうかな。それでジオンマシンをいい加減引退させるかな。
ジオンマシンは引退じゃない。電気も
食うし、電気代がひどいんですよね。
早くもないし、うん、今となってはねまだ十分に使える、ね、性能ではあるんだろうけど、
十分に使普通にやるには十分に性能がいいのが余計に厄介なんですよ。引退させづらいんですよ。
まあ気持ちはわかるけど、あれじゃない、
お前はまだ走れるのになとか。
費用対効果めっちゃ悪いですよね。
誰かにあげるなり売るなりしたらどうすか。売るのめんどくさいもんね、きっとドリキンさんはね。
いや、サンフランシスコにあげれる人がいれば全然、取りに来てくれる人がいればあげるんだけど、なかなかね。
え、マシン
この間だって言いましたけど、言ったと思いますけど、親父に紙の3枚 A4 の紙3枚送るのに4000円取られましたからね、送料。
なんで？
だ今その輸送料めっちゃ高くて。
ああ、そういうこと。
USPS の国際郵便にして一番安いはずなのに、それで40ドルですって言われて、本当に一回やめようかと思いましたけど、
ね、ファックスですよ。ファックスするよ、ファックス。
本当ですよ、本当ですよ。
ファックス
本当にそれ
今一番ハイテクな技術ですよ、ファックス。紙が送れるんですよ、電話で。
いや、だってなんか変ななんか在留証明書みたいなのやつ送んなきゃいけなかったんだけど、ホチキス止めされるやつとか、このホチキスなんか一回デジタルで送りたいんで、一回これ外してもいいですかねって言ったら、外したら無効になります。このホチキスを外したらもう無効ですとか、す
げえ真顔で言われる。DX が進んでる中で紙&ホッチキスなんだ。
そうそうそう。輸送中に本質落ちたらどうなんだよって、もうすげえドキドキしちゃいました。 インバリッド親父無邪気に外してそうで怖いなブチンとか言って、うん、
インバリッドイフリムーブドってやつね。
おー、すごいね、うん、アメリカもまだまだだね。
いやこれ日本 の問題ですけどね。
あ、日本の問題なんだ。
そうそうそう、
領事館、日本の領事館っていうか、領事館、あ、まあ日本のね、ああいうところはいまだに i11 とか使ってっからダメだろうね。
いやだからその領事館のその話もしたんですけど、そのまず予約しないといけないですよ、2週間後の予約を、うん、今はコロナだから、うん、でオンライン でそれがオンラインするサイトがもうなんか本当裏で絶対人がエクセルかなんかで手動更新してるんじゃないかっていう感じで1日になんか1日に朝9時から1時までとなんか3時から5時までの間に15分に1回サイトが更新されるんで、カレンダーが更新されるんで、空きが出たら予約してくださいみたいなシステムなんですけど、もう絶対それを誰かが裏で更新、手動で毎日更新してて、でしかも予約が取れても予約確認メールとか行かないんですよ。で予約確認画面をスクショして印刷して持ってこいって言ってて、で仮にその画面の予約番号をなくしたら予約は無効ですとかすっごい脅してくるんだけど、いやいやどちらかっつうとお前のシステムが悪いだろうみたいな感じです
ごいね。
そういう話聞くとこっちのコロナもコロナウイルスのワクチンの予約システムまだマシなような気がする。
いやだからすごいなと思いますよ。
あ、ワクチンシステムは最近作られたやつだから新しいんでしょ。だから多分ドリキンさんがやってる大使館のシステムはものすごい昔のままをずっとやってるでしょ。領事館は
多分予算がないし、レガシーも上がんないから、
なんかアクティブ X とか使ってんじゃん、
ね、もうフラッシュプレイヤーとか使いまくりじゃない、うん、
いやいや手書きの HTML って感じですよ、サイトの、うん、手打ちって感じですけど。いやだから日本だってなんだかんだワクチンの対応すごい加速してって今なんかどんどんやってるじゃないですかみんな。
ああでもなんかストップしちゃったよね、供給が足りないんで、
うん、あそうなんです、
予約の方がオーバーしちゃうんでやめますって。明日、
あ明
日なんだ、
明日の12時半。
おお、ついに
日本はだってなんかでしょ、もう1000人超えちゃうレベルに、あの東京だけで1000人超えるレベルになるんじゃないかとか言われてるんでしょ、
うん、
1日あたり。
このペースでワクチン行ってたら減らないんですか、まだそんなに。
だワクチンの供給量が減ってきちゃってるっていうのなんか言ってるよ、予約中止とか言って。
へ
もうなんかますますオリンピックやべえみたいなことになってるんですよ、うん、あと選手団を受け入れる地方自治体がいやもううちそれどころじゃないんでって事態始まっちゃってるから、選手団やってきても行くとこがないとことかない国があったりとか、うん、結構もうなんか目に見えて破綻が出始めてるんですよねどうすんだろうね、受け入れる場所がないって
、うん、
成田空港の大きい広場で練習するわけいかないしね
あれどうすんだろうね。なんかグルドンとか見てるとみんなワクチンしたワクチンしたって言ってるから、あなんかすごい順調になんだかんだ言って順調に進んでんのかなって勝手に。
埼玉相変わらず案内も来やしませんよ、
うん、
僕の埼玉の世代は。
そう最近で周りで打ってる人が多いなと思ったら、スマートニュースのせいだったって知ってます？
知らない。
スマートニュースが、スマートニュース社が、うん、職域接種で、自社の社員数よりもかなりたくさん数を確保したんで、うん、渋谷区に住んでいる人とか関係者とかその家族とかは、打てるようになって、それで、ライターさんの何人かは打ったりとかしてますね。
すごい、いいことじゃない。
すごいね、
うん、そしたらそれが批判されてるっていう。
なんで批判されてんの？
なんか自分たちが
ずるい的な、
そうそう、
ええー。
それ以上の数を確保するのがずるいみたいな言い方で、
いやそりゃいいじゃんね、別にだって儲けてるわけじゃないんだしさ、うん、機会を増やしてんだからいいじゃないね、
うん、
それを再販しててね、なんか中華マジンって言ってたら、それは
転売してたら叩かれてもいいけどさどうぞ近くの地区の人来てくださいっていうのは別に全然いいことだと思うけど、
うん、
埼玉に来てよ本当に
企業としてはね、地域貢献としていい、
うん、
ね、そういう企業にいてほしいってみんなも思うし、
なんだけどそれに対して批判が来るのってなんか蜘蛛の糸っぽい感じがするじゃないですか、
うん、
みんなね、足を引っ張り合うみたいな。
そうね、もう中止だ中止、
うん、もうアキラアキラです、アキラ。
もうないでしょ中止も何も。
いやでもウガンダの選手団が感染してたりとかいろいろあるしね。
でも感染してても、
うん、
あの、
地方に行っちゃってたもんね、地方自治体の方に行っちゃってたもんね。
感染してても出場は大丈夫っていうふうにするんじゃないですかね。
あ、なるほどね。
感染しててもそれをPCR 検査せずに、
うん、
そうすれば、あのまだ感染者と確認はできないからそれは出ていいってことにするっていう、うん、
そんなそこまでしてやりたいかな。
いや、やりたいんですよ。
やりたいんじゃない、
うん、
だってね、観客入れるとか固くなに言ってるしね、なんか入れられないかもとか言い始めてるけど、いやーすごいね。
いやいやいや、すごいなそれは。
いや、打った後ってあの運動とかしていいんですか、
うん、なんか特に何も制限はないみたいですよ、
うんうん、ドルキンは別に大丈夫だった。
いや、やりたければやればいいんじゃないですか。あの腕上がんなくなるけど
腕だけだったんですかその時は。
多分あの注射したところが筋肉痛になるだけで、
うん、
1回目はまあそれ言いますよね、
うん、でもそれは絶対なんですよ 90% ぐらいなんです、
でもなんか年を取ってるとあまりないとかっていう人もいますよね、
うん、
でも筋肉痛は 95% とかそのくらい確率になるはずですよ、
でも、 もう若くないから俺出ない、全然出ないかも。
うん、僕も多分打ったら多分それに理由つけてずっとベッドで横になって YouTube 見てるかな。
そういう人ね、打つ必要すらないと思うんだけど外出ないんだったら前治さん一番後回しですよ。
いや、打ちたいよ。打ってさ、
前治さんどんだけ家にいたいの。
いや、打ちたいよ、打ちたいよ。打ってさ、なんか近所のファーストフードでなんかマスク外してベラベラ喋りながら食事したいよ
一人で。も
う日本に行ってそういうのをみんなで飲み会はしたい
一人で喋りながら。
ほんとよ、つらいよ。あと映画館だってさ、まあ今は、あ、でもこの間は隣両端空いてたかな。あれ映画館によるのかな。なんか全部ね、座っていいところと一つ一つ空いてるとこありますよね、うん、タイミングによって違うのかな。
ありますね。
なんかね、
いや、うん、あ、ロキソニンね。ロキソニンじゃなくてもう別のやつがいいって話も聞きますけど。
あ、痛み止め、うん、
タイレノールね。ロキソニン飲んじゃ飲んでいいんでしたけど、飲んでいいのタイレノールだけですよ。
あ、タイレノールか、うん、
タイレノールと同じ成分のやつが日本あると思うから、タイレノールじゃないやつはダメだって話を聞きましたけどね。
あ、そうなんだ、
うん、
僕この間の尿道結石の時に痛み止めであの座薬もらって、座薬余ってんだよな。あれ座薬どうだろう。あれ座薬あんまり自分で入れたいと思わないけど、こうやって赤ちゃんみたいなポーズをして入れるのは嫌だけど。
ロキソニンでもいいんだって。
だよね、
じゃあロキソニン。
座薬は？座薬って成分知らないや。
でもね、本当2回目の副作用の時は本当につれえと思ったけど、もう一日喉元過ぎたらもう。大丈夫ですよ、みたいなすごい適当な感じになっちゃう。本当一日だからね。座薬も大丈夫だそうです。座薬ってやったことないけどすごい効くんですよね。
うん、なんかね、吸収が早いからすごい早いんだよね、痛み止めが効くタイミングが。ネズミさんに入れてもらえば。
なんでそこでネズミさんの名前を出すの。
いやー、夫婦だからそのぐらいはね。
そういうとこでしょう、うん、あの下ネタ、う
ん、デリカシーのなさ
って。全裸監督は見ないのに。
え、アムちゃんに対する何実況そんなにひどかった？
いや、ひどくは分かんないけど。
あれ、あの終盤のなんかあの毒舌になってるところ。
いや、でも一番はやっぱり善治さんが僕らの、うん、あの声は聞こえないで実況してたのは辛かったですね。
ああれね、ちょっとね、
いろいろ応答してほしかったから、質問とかしたかったから。
PS4 でやっちゃったんですよ、あの時。
うん、
ゲームの方は、
はい、
で実況とかリバーサイドは PC じゃないですか。
うん、
だからゲームに切り替えちゃうと、まあ、モニターもう一個用意すればよかったんだけど、モニターがねちょっと横着しちゃって、うん、入力切り替えにしちゃったからね、ちょっとあれはもう失敗したなと思ってます。
なるほど、次回やっぱり別盛りですね。
ね、
僕もゲーミングモバイルモニター調べてみよう。でも今の 4K のこの15インチはめっちゃ気に入ってるけど、あのサムソンの横にマウント
したから。確かにね、もう終盤ちょっと悪ノリがしすぎたなと思ってるんですよ、実況。何がアムちゃんだよこの野郎って、中段ガロできねえのかおめえとか言ってたからね、僕ね。ほらドリキンさんは何度でも中段で攻めちゃうよ、ほらガードできないのか、何がアムだこの野郎とか言ってたからね。あそこはちょっとね、あの僕もあのタガが外れてしまい、でもドリキンさん
に、ね、まあ、それだけ盛り上がった。
うん、何がドリキンだよ、ドリキンさ、土屋圭一だろこの野郎とか言ってたからね。実況でね。後で見直したら、
なんでゲームしてるとき急に提案でベース、なんか提案でみたいな感じになるんだろう。すげえ
ガラガラ。アムちゃんも、あ、実況が荒ぶってるとか言ってたよね。僕はその実況やってるときね、あの2人の声聞こえないあの配線になっちゃってたんですよ。ゲームの実況やってるときは僕ゲーム画面見てベラベラ喋ってるだけだったんで、繋がってるで繋がってない状態だったんでね。いや
ね、やりゃすごかったっすよ。やりたいっすね、またね。
ね、
うん、
そう、そういえばドリキンはもう日本へのチケットはまだ買わないの、うん、
当分まだ予定はないっすね。なんか日本に入るのめんどくさそうで、この間ビザの更新でどうしても帰んなきゃいけない同僚がいて、なんか3日間はなんか家族とも隔離されて、各自がみんなホテルで、
そうだよね、
一歩も出れずに、なんかご飯が朝昼晩だけ支給される中で
生活するとか。ワクチン打っててもダメなの？
打っててもダメなんです。今その後その3日後ぐらいに解除されて、なんか畜生とか言ってましたけど、
なんかワクチンパスポートとかああいうのがあれば、なんかもう隔離されないみたいなね、
うん、
世界規約になってくるらしいですよね。
ね、もうちょっとですよね。あまりここで無理してもしょうがないなと思って。
うん、そうですね、うん。今はいいんじゃないですかね。ただもう我々その取材側のね立場としちゃ、来年の CES から実地イベント始まるっていうから、
うん、
そろそろねもう年後半になってきちゃったんで。
うん、
9月10月ぐらいになるとセスの CS の取材どうする問題出てきますよね、
うん、決定をしないといけないわけですよね。
そうそうそうそうそうそう、横浜や、ね、渋谷に出張するのと違うから、前日に行くか行かないか決めるってわけにいかないから、飛行機取ったりとか、
うんうん、
それ考えると、まあ、僕は CS に限っては個人手配じゃなくて会社というかフォーゲーマー編集部の手配だから、万が一何かあったとしても自分の方に煩わしさ、あのほらキャンセルだなんだっていう、うん、あの辺は僕のところには来ないからいいっちゃいいけど、本来フリーランスはそれ全部やんなきゃいけないじゃないですか、
うん、
ぱその決断と申し込みはね、なんか矢作さんとかもやってるでしょ、
なんか、うん、
矢作さんはね、あの人はあの、うん、旅のプロだから、うん、まあ、そういうのも苦じゃないんだろうけど、うん、ああいう細かい事務手続き嫌いだからさ、
なんかマイレージのために生きてるような感じですよね。
そう、マイレージのプロですよね。僕、うん、矢作さんからいろいろ教わったもん、マイレージのこと、うん、なんかね、なんか どこそこにどこまで上り詰めれば、あとなんかクレジットカードを作ればステータスが下がらないとかさ、
うん、
だからアナのなんか特別会員はあの一般の列よりも長くなっちゃうぐらいいるんだみたいなね、
うん、
なんかアナのあのね、アナのなんかスペシャル会員の人って一般の列より長くなってない、なんか飛行機によっては
本末転倒ね。
そう、本末転倒で、なんかプレミアムラインがめちゃくちゃ長くてさ、一般の人のが少ないっていうさ、はい、多分あの辺のシステムの関係なんじゃないかな、うん、よくわかんない、ね、ファーストレーンじゃない、そうそうそうそう、ファーストレーンの方が長いんだよね、っていうね、
うん、スローレーンじゃん。
だからもうこうなるとさ、例のあの平民と貧民問題みたいな感じでさ、もともとああいうのってさ、プレミアムな人のためのやつなのにさ、今もう平民と貧民でノーマルの方が貧民になっちゃってるみたいな感じですよね。
うん、
そこら中にプレミアムがいるっていう、
ああ、そこの逆転するところが大貧民っぽい感じですよね。
ねえ、なんかさ、まあ、だからもう飛行機は珍しくもうね、1年半以上乗ってないことになるわけですよね。
うん、本当そうですよね。
うん、でいろんな実地イベントが減っちゃったからね、車での取材も減っちゃったし、まあ、でもこの間ソニー本社にS660 で行きましたよ、うん、僕 S660 さ、ソニー本社の玄関に止めちゃったよ。ちょっと写真撮ろうかなと思ったら警備員さんにやめてくださいって言われちゃってさなんか敷地のやつ撮っちゃいけないんだよね。ソニー本社のね、敷地にね、まああの例の内覧会ね、
はい、
車で行きますって言ったら、ね、どうぞって言われたんで行ったら、うん、あ、なんか車高低い車なんで、ここの敷地小さいからね、そこでいいですって言われて、なんかカーグラフィックのオープニング映像みたいな感じで、なんかほらモダンなソニーのさ、あの建物のさ、敷地のところにこう赤い S660 がバーンとあって、かっこいいなと思って写真撮ろうと思ったら、敷地内で撮影やめてくださいって言われちゃった。
ねえ、まあ日本行きたいけどな、まあ来年ぐらいじゃないですかね。
うん、IT メディアどうです、あのに日本国内の実地イベントなんか取材入れてます？
最近はね、発表会リアルで若い子が行ったりとかしてます。
あ、なんか発表会徐々にやり始めてますよね、うん、なんか長テーブルに2人ぐらいしか座らせないぐらいの、
まあ、この間の天下の、インターステラテクノロジーズのなんだっけ、ロケットの発表とかも言ってましたね。あれリアルだっけな。でも最近リアル結構行って
ますね。多いですよね、うん、例のあの日産の取材はリアルなのかな、オンラインなのかな。
いや、リアルじゃないですか。
リアルなのかな、
うん、デンジさんだったらもうリアルの方がいいでしょ、工場とか。
いや、でもあの多分車を目の前にして話せない可能性もあるから、オンラインでもいいんじゃないかなっていう気がしないでもないですけどね。あの車があるだったらもちろんリアルじゃなきゃ意味がないぐらいですけど、うん、日産はどういうふうに感じてるんでしょうね、ちょっと分かんないですけどね、
うん、
ローンの審査おりましたよ。まだ契約はしてないんですよ、
うん、
お、
契約はしてないです。だから俺契約は8月になってかららしいんで、
じゃあもう行く前提じゃないですか。
行きますよ。本気で行っちゃいますよ。もう。
すげえ。すげえな。
10年ローンだよ。10年ローン。
うん、
10年ローンじゃなきゃ無理だよ、あんなの。
それででも、うん、まあそっか、チケの支払いを考えて、
うん、そうですそうです、
うん、
借金はあった方がいいっていう話もあります
ね、税金対策になる、
うん、
確かに経費で
ね、
車本当車欲しいような、なんかそこまでいらない、いらないっていうよりはの結局乗り切んないっていう気もするような、
うん、
非常に絶妙な感じ。ミニクーパー改造する方に走ろうかなちょっと思ったりします、
ね、ああそれもいいんじゃない、何万キロ乗ってんですか、
ね、いくらあったっけ、まあ、全然乗ってないですよ。でも
あ乗ってないですか、
うん、そんな改造する余地あるんですか。
いやいっぱいありますよね。
アフターパーツいっぱい出てるよね、人気車種だから、
うんうん、そうそうそう、
うん、まあそのエンジン駆動系とかだとね、あの走行距離がかさんでるとあんまやんない方がいいんですよね、
うん、
若い時だったら、その車が車の年齢が若い時っていうか走行距離が若い時だったらばいいんですけど、あんまりあの下手ったエンジンにね、変なあのなんていうの、パソコンでいうオーバークロック的なチューン入れると、うん、あの性能出ないわ、故障しやすくなるわ、でやめた方がいいんですけど、
うん、なんかそんなに乗ってないんだったら、なんかそれさっき思い出した、なんか、うん、うちの家の周りに、まあうちの家の周りって結構なんか不凍みたいな感じのエリアなんですけど、うん、最近なんかスキル跡がすごいっていうかタイヤ跡がすごい、
あ
絶対ドリフトしてるタイヤ跡だなって思ってたんですけど、
うん
や、なんかやっぱりコロナ禍でなんか結構改造車とか暴走する人が増えてて、
あ
今日ついに昼間なんか
見たんだ、
すごい、うん、すごいスキーローンしてるなと思ったら、あの T 字路の交差点のところで定常円変えてる人がいて、
うん、
10回ぐらい定常円変えた後どっかに逃げ去っていったけど、でも何がすごいってそこの T 字路って、うんうん、あのサンフランシスコ警察本庁のあるブロックの T 字路なんですけど、
ああじゃああれじゃない、故意犯じゃないの、うん、
何なんだろう、喧嘩売ってますよね、そうそう、
じゃあサイドブレーキ引いてやってたんだ、
うん、綺麗になんか上からあのスキールの、あのタイヤとか丸くついてました。
リアルでその普通のなんて人がいる時間帯でそれは珍しいよね。もちろんほら、ね、どっかのねスーパーのでかい駐車場にチェーンがされてないところに入り込んでっていうのは日本でもまああるっちゃ今でもあるっちゃレアだけどあるっちゃあるけど、
うんうんうん、
ストリートでやるのは珍しい。僕は埼玉新都心でね2年ぐらい前かなんかであの NSX ね、あの古い方の NSX、うん、90年代のあの NSX で、スピンターンしてんのがいた、埼玉新都心で、もう明らかに故意犯で、要するに U ターンしたいんだけど、うん、その U ターンをみんなにかっこよく見せつけたいためにガーッと入ってきてフロントを中心軸にしてガーッつってで U ターンしてったの、
あ
たもしかしたらプロのドライバーなのか、だってほら広いスペースでやるのとちょっと危険度が違うじゃんあれって、
うんうんうん、
本当に自信があっても行動でなかなかできないでしょ、あのそのイニシャル D じゃないんだしさ、
うんうん、
埼玉新都心のさ普通のあの交差点で結構人が多いところでやってたんでびっくりしちゃった、ええー、と思って、しかも NSX だったからさ古い車とはいえさあの、うん、シルビアとか180とかああいうんじゃなくてさ、言っても古い車でも NSX っつったらね、
うん、
まあ価値の高い車だし、すげえとか思っちゃった。
なんかね、最近大黒ふ頭に結構盛り上がってるんでしょ？
あの無料車検所が設置されたってやつね。
へえ、あそうな
の？え知らない？
知らない。
無料車検所ってあれですよ、警察ですよ警察。あの警察があのその車検の要するに保安基準を満たしてるかどうかを検定できるその人を、はいはい、まあ、連れてきて、
うん、
で目ぼしい車をこっち来いって言ってあの音測定したり、タイヤがタイヤあのハウスからはみ出てないか検査したり、無料車検場っていう
おあのそんなすごく
隠語で隠語で、うん、そうでよくそのそれやったんだったらさ次回の車検免除してくれよとかっていう人もいるよね。車検証
発行してほしいよね。
そうそうそうそうそう。 無料車検会場とか言って話題になってますね。まあ、大黒ふ頭はまあ車の文化の聖地ではあるんだけど、あれ休日に集まっちゃうとやっぱし一般の人がトイレとかあのフードコートとか利用できなくなっちゃうんで、まあ、それで警察が気合い入れて取り締まってるみたいですけどね。
いやなんか YouTube にナンバープレートも隠さずに普通に集まってて、なんかその車検引っかからない、うん、あのクリアできないような車がみんな集まっててっていうののやつが最近コロナ以降のやつであったりしたから、うん、今時またこんな人たちがいるんだと思って。
だから今ちょっと状況変わってきてますけど、一番あの外出自粛ムードがすごかった時やっぱしあのいわゆる何ルーレット族的な、昔でいうルーレット族的な首都高の C1 とかの環状線を暴走する連中がちょっと出始めてっていうのが話題になってましたけどね。
うん、まあこのコロナ禍で人と接せずになんかある意味こう、うん、あれですもんね、遊べるっていうので、
うん、
みんな見つけちゃった。
まあでも大黒ふ頭は イベントやっちゃってるから、あイベントっていうかね、あの主催者がいないイベントみたいなもんですから、
うん、
あれはまずいっちゃまずいと思いますけど ね。だから7月7日がどうなるかですよね、この
あ
と。
ああ7の日、
RX7 の日、うん、
はいはいはい、
あれは曜日にかかわらず日本全国からあの集まるじゃないですか。
確かに
RX7 が僕も2回ぐらいあの乗ってた時行きましたけど、あの時はまだ取り締まりも なんか警察の見回りもなくてよかったですけど、まあでも10年ぐらい前の話ですけど、
うーん、
うん、
いや何せ
ミニチューンすれば、
サンフランシスコもそう、うん、サンフランシスコもなんか暴走族とは言わないけど、ハーレーおっさん暴走族みたいな、ハーレーのすげえうるさいハーレーザーっていうのがすごい集団で走るのがもうめちゃくちゃ増えてて、
あのヘルズエンジェルズってまだいるんですかね。
いや知らないです、そういうあれがあるんです
か。ハーレーの集団、あのほとんど暴力集団みたいな。
へえ、分かんないけど、
そう 殺人事件とかも起こして
た。へえ、いやなんかボス族みたいなのいるねとかって言って、この間から、うん、この間も危ないねって言ってよく見たら見たらみんな結構せ
あの年齢層が分かる分かる分かる、
おじいちゃんみたいな人たち、
う
ん、
ああそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、今でもほら日本でもオートバイ好きって高齢化が進んでるでしょ、
うん
うん、
ですね、
うん、あの今のあのなんていうのかな、こう20代だな、20代の若者たちってやっぱりそのすごく小さい時からそのエコロジー的な教育がすごいから、スポーツから興味ないし、オートバイの非効率さはもうなんかすごく浸透しちゃってるしで、
うん、
教育ってすごいなと思いますよね。
確かに
危ない、うるさい、危険、環境に悪い、うん、サステナブル社会にそぐわないみたいなね。
あと三内運動でしたっけとかいうのありましたよね
それ昔ですよね。
そう
ありましたね、うん、なんだっけ、ないなんだっけ、ないは
免許を取らせない、運転させないとか、
う
ん、なんか
そういうやつ。ああそうだそうだそうだそうだそうだそうだ、
うん、だから高校生
で埼玉かなんかがね、うん、そう埼玉ですよあれ、
うん、
そう
だ、それで結構断絶されたっていう、
そうですね、
ありますね。
バイクの免許を取らない、バイクに乗らない、バイクを買わない、バイク三内運動、これ埼玉で施行されたんですよ。そしたら今になって、ね、三内運動をやめて乗せて教える交通安全だって。
なんだそれ、
すごいね。いや要するにあれじゃない、この業界が縮小してバイク屋さん潰れるし、今あれだもんね、日本の、僕ちょっとバイク乗らないからこういう時は野間さんがいないと困っちゃうんだけど、バイク市場もすごく縮小されてるんでしょ、もう一時、うんうん、の何分の1以下みたいな感じで、
うん、
いやそこであれですよ、スーパーカブですよ、う
ん、ね、そうそうそうそう、スーパーカブもねそうですけど、だから野間さん呼びましょうよ、野間さん、野
間
さん、
あ、
ね、
最近全然
野間さんの自動反戦、
そうそうそうそう、あっちも聞きたいし、
う
ん、あの人ってあれじゃない、 綺麗な女の人と乗り物が大好きな自分で言ってる人ですから、
うん、
その辺も話盛り上がるだろうし、
確かに
今注目しているなんか綺麗どころは誰なのって聞くと、多分野間さんずすごい1時間ぐらい話してますから、ちょっと楽しみですよね。
確かにいいっすね。じゃあちょっと近日ゲストを
ね、いいですよね、
紹介します。
テクノロジーも詳しいし、
確かに面白い
こと、何気にあの人超優秀な人ですからね、単なるエロ親父かと思いきや、
うん、僕の人生
めっちゃ優秀だからね、
いろいろ変えた人でもありますか。
そう、そっか。オートバイはあれですよね、我々この3人では乗ってる人いるんですか。スーパーカブ乗ってたんですか、松尾さんは。
免許ないから、ね、僕。
ああそっかそっか、僕スクーターぐらいだな、大学生の時にスクーター乗ってたぐらい。
そのスーパーカブのアニメをずっと最後まで見てたんですけれども。
ああ、欲しくなっちゃいました。
いや、それでね、スーパーカブなら何でもできるみたいな感じでその女子高生たちが言うんですよ、う
ん、あ、女子高生なんだ。三内運動に反発してますね、
うん、でその言い方を見てると聞いてると、うん、まあ、どうもいわゆるマカーの人たちの、
ああ分かる、だからそれなんかその記事読んだ、あ、なんか話題になってましたよね、うんうん、信者だってやつでしょ、うん、
そうそう、いやー、こういうふうに我々は見られてるんだなと思って、ちょっと
あ、はいはいはいはい、
ゾワゾワきました。
なるほどね。あ、でもちょっと面白
そう。それは分かった上ででしょ。
うん、だよね。分かった上でニヤニヤしてみるってやつですよね。
うん、そう見られる感じの、あれね。
まあ、国民的なバイクだもんね、あれは。
うん。
うん、まあ、じゃあ、ドリキンさんはでも、ちょっと最後に、ドリキンさん、ミニの話、ミニチューンする人はどこチューンするんですか。結構速いやつですもんね、今も乗ってるやつ。足回りとか。
そうね。え、うん、いや、足回りとマフラーぐらいですけどね、やるとしてもね。まあ、やらないと思うけど。
やんないのか。
いや、マフラー変えたいとは思いますけどね。ミニクーパー S のやつ、僕のクーパー S ですけど。
ですよね、いいやつですよね。
そうそう、スポーツモードにすると、演出で結構、マフラーがこう、ちゃんと、
音がうるさくなんだ。
パンパンパンパンってこう、うん、音が鳴ったりするんですよ、
うん、
ブレーキングとかしていきなりギアガーッと下げた時とかに、うん、ちゃんとターボのあの未燃焼の
ガスが、ね、うん、着火してね、
パンパンパンって、うん、そう着火して、あれ多分わざとやってるんですよね、その演出
も、うん、
でなんかあれちゃんとマフラー変えたらもっとかっこいい音になりそうだし。
まあでも重要っすよね、そういうところね、
う
ん、
そうそうそう、あれもう
かっこいいと思ってるのあんただけでしょみたいな。
まあまあ、そう、それはそうだね、自己満足の世界ですから。
それはね、もう全部そうですよ、うん、それ楽器とかみんなそう、うん、同じこと
みんなそうだよね。趣味って自己満足だから。
そう、負けです
ね。だってね、ボギーばっかしなのになんでゴルフやってんだって話じゃないですか。
そうそうそう、
うん、
それは一個なしですよ。
それはまあそうなんですよ。
いや、そういうふうに言われそうだなと思って。
あと僕ブロー フバルブ好きなんで。
ダープシューね。
そうそうそう。
プシュー。S660 ってさ、標準状態でブローフの音すごいんだよ。プシュープシュー。
ああ、いいっすよね。テンション上がりますよね。
ですよね。
でもオートマだからなとか思いながら。
うん、ミニはそうか。ドリキンさんのミニってマニュアルじゃないのか。
そうそうそう、
あ、そう
か、うん、そういうのって EV になってもそういう音はするもんなんですか。しなく
しないし
ターボ、
あー、でも水素ガスを直接燃やすタイプのエンジンはなんか
未来
それなりに音も出そうな気はしますよね。あと、うん、パンパンもあるんじゃない。水素って着火しやすいもんね。
うん、
うん、
そうそう、ジョン・クーパーワークスに数年前にジョン・クーパーワークスの中古でいいのをすごい見つけて、本当にあれに買い替えとけばよかったなっていまだに後悔はしてますけど、
ね、うん、あ、ミニ本当に好きなんですね。
好きっていうか、なんかそのネズミさんとの最大公約数というか共通項的な、どっちもが妥協しないで乗れる車っていう非常に貴重な。
ネズミさんも運転するってこと。
いや、そうじゃなくて、そのなんか運転はしないんだけど、
フォルム的に
好きな車って、そうそうそう、
可愛いから、
あ、 これって可愛くなくなくないみたいなことですね。
よくわかんないけど、まあそういうこと
で。なるほどね。わかりました。
まあ幸せなカーライフを送ってください、はい、皆さん。
ねえ、ちょっとドリキンさんの車にスポットを当てた、なんかあの例の散財小説も見てみたい気がしますね。あの結構もう内装はね、うん、ドリキンさんの一人トークでだいぶ見えてるけど、なんかこう愛車の好きなポイントの紹介の動画とかなんか見てみたい気がしますね。いいですね、ね、いいでしょう。なんかあのエンジンルームとかこんな感じでとか、もちろん純正の状態だからね、車知ってる人だったらそんな当たり前じゃんってなるかもしれないですけど、僕は見に詳しくないから知りたい。
まだフロントグリル吹っ飛んだまんま、まだ交換してないですけどね。
え、フロントグリル吹っ飛んだってどういうこと？
フロントグリルのこうなんか、うん、
メッシュみたいなやつ、
血取りするパーツみたいな、デコスレーションパーツみたいなのが、プラスチックが経年劣化して取れたんですよ。
ああ、え、それは取れて路上に置いてっちゃったってこと？
高速で取れて飛んでっちゃった。
ああ、じゃあそのパターンですね。
はい、
あ、
でそれ未だになんか縁取りだけですけどね、この
デザインだけ、 あれですね、メッキのなんか装飾パーツみたいな。じゃあそれも含めて紹介してほしいな。
あとね、なんか坂をこう登り切ってまた下るっていうのをね、うん、やってほしい。あ、サンフランシスコの
あ運転のね、
そのチャイナタウン抜けて、 あとロンバード
まで行って、いや、なんか GoPro 車外に乗っけて撮りたいとは思いますけどね。
なんかそういう車のボンネットが見えるアングルぐらいで撮ったりしたらね、そうそうそう、車の雑誌とかでよくあるようなアングルになりますもんね。
せっかくサンフランシスコの、ね、あのいいところ、
今度そのドライブやってみようかな。
でも車のなんか徹底紹介もしてほしいな。タイヤどのブランド履いてるんですとかさ、あれ結構多分好きな人見てくれると
思う。全部純正ですけど、ね、
いや純正でも知らないもん、
僕も知らない。出来合いのなんかこうものだから、
いいじゃない、ドリキンさんらしいじゃん。あ、こんなタイヤ履いてたんだっていうのでも楽しそう。
そうそうそ
う、うん、
ゆるいゆるい発見がみんなの方が知らない。その YouTube ライブでやったいぐらいの、
うん、楽しそう。確かに、はい、僕も S660 でやろうかな、
まあ、そのパターン、いいっすね、それいいっすね、うん、ちょっとなんかテンプレで盛り上がるかもしれない
ですよね。
ナンバープレート隠すのめんどくさいとかいろいろありそうだけど。
ああ、僕のやつ
僕は隠してないけど、
あ、まあね、あ、
いやでも車方面寄っていくとまた危険かなと思ったりするんだけど、ドリキンが、
いや、あのね、
え、お金の方ってこと？
いやいや、あの著作権的に、 ID 的、アイデンティティ的に、
あ、ドリキン的な、ドリキンがミニを徹底解説みたいな、
う
ん、
あ、それ、いや、いや、そうそうそう、
いやでも大丈夫でしょ、散財小説のくくりであれば別にそこは、
うん、いや僕もだって今日とかも、あの明日の YouTube のタイトルとかも、うん、タイトルにドリキンって入れようと思ったんですけどやめましたからね、うん、ドリキン、ドリキンのなんかなんかなんとかみたいな書こうと思ったけど、うん、これなんか良くないかな。自分の YouTube のタイトルなのになんでこれ気付かなきゃいけないんだろうって思いながら、
まあでもドリキンなんてね、名前はたった4文字だから組み合わせでありそうだし、今となっちゃう YouTube の世界ではあれですよ、もうなんていうの、こっちのドリキンの方が有名なぐらいだからいいんじゃないですか。
いやいやいや、だってもう本家めっちゃ最近 YouTube 頑張ってますからね。
ね、
うん、怖いわ本当に、
ね、
危険。はい、じゃあちょっと全裸監督見終えてくれますよ。
じゃあ僕はマイチングマチコ先生の磯山さやか版でも見てきますわ。あ、でも今日はあれだ、ちょっとストリートファイターのね、ちょっと5先の実況やんなきゃいけないんで、5時からだ、もうすぐだな。
ちょっと善治さんのさ、あの、うん、善治さんが僕を育てるっていう企画やってくださいよ。
あ、いいですよ、いいですよ、全然いいですよ、ね、本気本気だったら、あ、じゃあ普通にシルバー帯まで目指してみます。
善治さんと対戦するんじゃなくて、そう、
分かる分かる、あ、いいですよ、やりましょう。
実況聞いてて思った、やっぱり、
うん、あ、じゃあ今日やりましょう。今日このあ、もう今夜中なのか、そっち、
そうそうそう、
あ、じゃあ明日やります。
どっかで僕ライゼン入れ替えライブしたいです、ね、まあでもどっかやりたいですね。
やりましょうやりましょう、 これだけ知っとけばシルバーには上がれるぐらいな内容にしましょうか。
僕のジュリのあのなんか選択は良さそうですか、はいはい、大丈夫そうですか。
いやちょっと僕キャラクターに関しての攻略は全然できないので
ジュリ要するにあの
要するにそのキャラクター共通のコツを教えますよ。格闘ゲームをやる上でのやる上でのとかどのキャラクターでも通用する基本戦術を教えますよ。
いやだけどジュリもちょっと調べておいてください。ジュリがどうやったら強い
か。あまあまあ調べておいてください。自分で調べ
てトレーナーいやトレーナーとしてドリキントレーナーとしてい
やいやまずは立ち回りでしょ。じゃあ2回目はやります。2回目はちゃんとジュリ調べます。
ジュリ向けね、
うん、そう2回目はね。1回目は基本からいきましょう。基本の
コンボとか覚えないでいいんですか。
あコンボは自分で覚えてください。あの要するにあのほら戦って負けないコツを教えますから全キャラ共通の。
うん、それ知りたい。それは別に技が出せるからとかじゃなくて
戦い方。あ違います。全部。
そうだ。そこを知りたいん
ですよ、ね。共通。そう共通。
必殺出すことでもう満足しちゃってるから。
うん。必殺技はその後でいいです。必殺技はその後でいいです。コンボもその後でいいです。うん、1回目は基本でやりましょう。
ああいいっすね。ちょっとそれやりたいわ。
それで多分ねあのブロンズにはいけますよ。ブロンズ帯の真ん中ぐらいまでいけんじゃない多分、それだけで。それだけで、だってドリキンさんって必殺技出すの上手だもん。
必殺技全然出ますよ。
そう全然上手だから、それに僕がこれから教えるコツをやればブロンズ帯は駆け抜けれますよ。そういう話です。そういう話やろう。
はい
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあそんなこんなで、
はい
今週もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
じゃあ今回は来週ってことですいません皆さん、
はい、
よろしくお願いします。
ではではレコーディングね、レコーディングが止まるまで、
はい、ちょい待ち
ね、落としちゃいけないですよね。
はい。